皆さんおはようございます。今日ですね、礼拝に来るときに清野剛さん、家内の兄にあたりますけれども、今 OB ホームに、入所しています。そして高熱が出たので病院に、連れて行きますという連絡を受けて家内がそちらに行っていると思います。で、そのようにして私たちは日々突然いろんなことが起こってくるわけでありますけれども、今日の、今賛美したように私たちは日々の出来事を御霊によって導かれていかなければいけない。これが最も大事なことであります。イエス様はもう2000年前に十字架にかかられ、そして亡くなられ、そして天にお帰りになりました。その時にイエス様は私たちにもう一人の助け主を父なる神に願う、それは御霊なる神であります。その方はイエス様の霊、目には見えませんけれども信じるならばイエス様が私のうちに入ってくださる、宿ってくださる、その方が御霊なる神であります。私たちはこの御霊なる神に導かれて確信を持ってですね、日々歩むことができるのであります。感謝であります。今日はですね、まずこの一週間に起こった出来事について話さなければなりません。この月曜日に鈴木美和子さんの娘さんであります、私たちの教会でもある鈴木陽子さんが天に召されました。火曜日に前夜式があり、私たちが用意していたプログラム用紙をはるかに超える90名の方々がその前夜式に出席をされました。係の人を含みますとここに100名の人が集まったわけであります。そして神が陽子さんを通してなされた神の技がどんなに素晴らしいものであったかを私たちは聞くことになりました。翌水曜日には50名の人たちが出席され告別式を行ったわけであります。我汝を残して皆仕事はせず、世の終わりまで常に汝と共にあるなり、これはイエス様の言葉であります。この言葉を私はこの陽子さんがのところを訪問するたびにこの言葉をこの陽子さんに与えていきました。我汝を残して皆仕事はせず、世の終わりまで常に汝と共にあるなり、この言葉の通りに主イエスは陽子さんを天の御国へと導かれたことに、この告別式の人たちは感動したのであります。私は今旧約聖書の列王記を読んでおります。すでにサムエル記を読み終えておりましたけれども、サムエル記にはキリストの誕生の系譜に出てくるダビデが預言者サムエルによって主に選ばれて王となる箇所が出てまいります。その一節を前にお示しいたしたいと思います。で、ダビデのお父さんはエッサイと言います。エッサイには8人の息子がいたんですね。そしてサムエルはこの7人の人々を見ながら、このイスラエルの王となるのはこの7人の誰でもないと言って、この次々とお父さんが示した7人をにはサムエルはこの 王としての油を注ぎませんでした。しかし8人目のこれで全てかとサムエルはダビデに問いますと、一人今羊の番をしている8人目の息子がいます、そしてその息子を呼んでくださいということで、サムエルはダビデに命じまして、ダビデはその息子を呼んできた、そのところの記事であります。エッサイ、ダビデの父は使徒をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で、目が美しく、姿も立派だった。主は仰せられた、さあこの者に油を注げ、この者がそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中でダビデに油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルが油を注いだときに、主の霊がダビデの上に激しく下りました。私はこの3000年前の出来事、この出来事は今の私にもつながっておるわけであります。この油、これは今日のテキストの一節前にもこの油のことが書いてあります。私たちはこの油を持っていなければなりません。でこの油は神の霊、聖霊、あるいは主イエスの御霊とも表されております。私は7月の7日に陽子さんを訪問いたしました。神戸の和みの家、兵庫区の夢野にあります。で行きましたら、やはり苦しそうにしておられました。で私はですね、いつもこのダビデのように、この御霊がですね、主の霊が激しく下った、このような生活は大事なんであります。こういうことを私たちは日々経験していかなければならないと思っております。でその陽子さんのところを訪問したときに、私はですね、このダビデにサムエルが主の霊が下るように言ったときに油を注いだことがありますね。で新約聖書を見ますと、多くの箇所で弟子たちが町や村々にイエス様のことを伝えに行ったときに油を注いで多くの病人を癒したというところがあるんですね。あるいはヤコブ書には何時の中に病人、病の人いるや、その人は教会の長老を呼んで、油を注いで、オリーブ油を注いで、主イエスの名によって祈ることを求めよという、その箇所があります。ああ、新約聖書の人たちも、このダビデに行われたように、油を注がれた。私もやってみようと思って、そのようにして、この陽子さんのところに行きました。非常に苦しそうな様子でありました。で私はお母さんの許可を得まして、このオリーブを陽子さんにの額に塗りました。これが実物であります。これはですね、オリーブ油、これ教会員の方から買わせていただいたオリーブなんです。非常に上等な優れたオリーブですね。これを塗りました。でお母さんに、実はこのオリーブを塗るのはまじないではないんですよ、聖書に書かれているように、私はこの陽子さんに神の霊が激しく下るように願うためにこれを塗ってお祈りをするんです、このようにお示しをいたしました。そして、その後ずっとですね、陽子さんの状態が良くなられたんですね。それから何度も何度も同じことが起こりました。行くたびにこの油を塗って、オリーブ油を塗って祈りました。 すごくその後姉妹は、陽子さんは楽になられました。で、最後の亡くなる前の日にも私は訪問いたしました。その時も少し苦しかったようでありますけれども、この聖書の示す通りオリーブ油を塗ってお祈りをしました。すると楽になりました。不思議なことであります。そういうことはたくさんあります。別の例で方の例でありますけれども、息ができない、苦しいといった時に、私はその男性の方でありましたけど、その場で手を置いてお祈りをしました。すると10秒ほどで息のゼーゼーというのがなくなって、もう本当にこう呼吸がですね、楽になりました。そばにおられた娘さんはびっくりをいたしました。そのようなこともありました。これは事実であります。そしてそのようにして、この亡くなる前の日にそのようにさせていただきましたが、その次の日ですね、お母さんに聞きますと、非常に安らかに微笑みながら眠るようにこの最後を迎えましたということを聞きました。私たちはこの御霊の働きということを大事にしなければなりません。この方によって私たちはできないこと、私たちを通してそれはできるようになるんでありますけれども、素晴らしいことが起こっていく、このことを私たちは経験しなければなりません。今、主イエスは御霊となって私たちのうちにおられます。私たちの信仰はこの方、うちにおられるイエスの御霊に頼る信仰でなければならないのであります。今日のテキストはヨハネの手紙の第一の一章の28節でありますけれども、27節にこのことが書かれております。ヨハネの手紙第一二章の27節、あなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちに留まっています。それで、反キリストの誰からも教えを受ける必要があります。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。新約聖書にもたくさんのところで、この油、それはキリストの御霊であるということが述べられております。さて今日はですね、この第その次の28節から3章の6節のテキストから、今分かっていることを後に分かることと題してお話をいたしたいと思います。使徒ヨハネは今日のテキストの最初の言葉で、子供たちよという言葉から始めています。今お示しします。一章の28節ですね、今先ほどお読みした27節は、私たちのうちには主が注がれた油がある、それは御霊であるということが書かれています。その御霊が私たちに知らなければならないことをすべて教えてくださると書いてありました。で、28節はそこでという言葉から始まっております。子供たちよ。で、この子供たちよというのは、実は年齢の区分じゃないんですね。例えば12歳以下の人たちの子供と呼びますということではありません。神の子供とされた私たち全部をひっくるめて、ヨハネは子供たちよと呼んでいるのであります。その子供たちに向かって、使徒ヨハネは今分かっていることについては正確な知識を持つこと、後の分からないことについては私たちの理解をはるかに超えたことが起こることを知っておきなさいと述べているのであります。この28節を見ていただきますと、そのことが書いてあります。 そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが教えられた言葉に信頼を持ち、その来臨のときに御前で恥じることのないためです。イエス様が再び来られたときに、この基本的なイエス様の十字架は私の罪を許したこと、そして私たちには永遠の命が与えられていること、そして私たちの内側には聖霊が宿ってくださっていること、こんなこと知らないで、一生を過ごすクリスチャンもいます。しかし、しっかりと教えられた教会に行って教えられた内容は私たちの心にしっかりと刻んでおかなければなりません。そのことは2章の28節に書いてあります。もちろんわからないこともあります。後で述べますけれども、どんなことがわからないのか説明いたしたいと思います。で、神の計画は歴史が進むにつれて隠されていることが一つ一つ明らかにされてきました。先ほどのダビデのはですね、後に救い主が生まれて受肉して、生まれることは思いもよらなかったと思います。ですから旧約聖書の人々は自分たちの罪の許しのために、この牛や羊を犠牲にして、その犠牲によって自分の罪が許されると信じていました。しかし、その犠牲では実は不完全であります。人の罪を、動物が命を捧げることによって許されるというのはいかにも不完全であります。ですから彼らはその犠牲を毎年毎年繰り返したのであります。しかし、2000年前、父なる神は大きな決断をされました。神の御子が十字架にかかって死に、私たちの完全な罪の許しが行われたのであります。このキリストには罪がなかった。しかし、すべての私たちの罪をキリストを負われて、そして十字架で処刑されました。私たちのよく知っていることであります。ですから、分かっていることというのは、まず十字架の出来事によって、私たちは罪が許されたということであります。私たちが主イエスを自分の救い主と信じて信じるなら、私たちの罪は主イエスの十字架の犠牲によって全て許されています。で、このことがですね、ヨハネの手紙、この同じ手紙の一章の9節に書いてあります。そして、そのことについては同じ手紙の3章の5節、今日のテキストにありますに書いてあります。お読みしますと、1章の9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。まず、罪を認めない人が言いますね。あなたは罪人ですよって言われて、いや、私は罪を犯してません。みんなそんなことしてますよ。まず自分は罪を犯しているということを認めなければ話にならないわけですね。で、私たちがもし自分の罪を認めたとしたら、そこには十分な救いがある。それが一章の九節です。そして、次の三章の五節を見ていただきますと、前のスライドにありますが、キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。イエス様は十字架にかかられましたけれども、何の罪も持っておられませんでした。しかし、処刑されるときには、全人類、あなたと私の罪を背負っておられました。その贖いの代価、 その死によって私たちは父なる神によって、その罪は、私たちの罪は許されたと宣言されたのであります。このようにして私たちの罪は許されていることは、まず確認をしていただきたいと思います。私たちが、次に私たちはキリストを信じるならば、私たちは神の子供とされていると書いてあります。私たちはイエス様を信じて罪許されて、そしたらその時に、その瞬間に私たちは神の子供となる、いわゆる神の家族の一員となると書いてあるんですね。でそのことがですね、ヨハネの3章の1節、ヨハネ第一の手紙の3章の1節、今日の28節、29の次の3章の1節に書いてあります。こう書いてあります。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょうと書いてあります。そして続きに3章の2節、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。私たちは自分自身を見るときに、そんなに素晴らしいことが私に起こっているのか、私はふさわしくないなと思うんですね。しかしイエス様を信じたことによって、この身に余る光栄というんですかね、そのような立場が与えられました。イエス様は私たちを父とこの交わりの中に私たちを呼び入れてくださったんですね。その証拠に私たちの内側にイエス様が御霊となって住んでくださっておられます。それが証拠であります。この神の子供となっているということのために、今読みました3章1節を読みました。ですから私たちは神の子供とされたのでありますから、父なる神、子なるキリストの交わりの中に子供として招き入れられているということであります。それがその次の第一ヨハネの手紙の一章の三節に書いてあります。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちはこの父なる神、子なるキリストの家族となりましたから、教会では兄弟、姉妹と呼ぶんですね。そのようにして私たちはこの大きな家族の一員として、この礼拝に出席しているのであります。これがこのうちにある油が私たちに教えることであります。最後にですね、私たちは実は永遠の命を持っている。私たちはこの70年80年90年100年の命が終わって、それでもう何もないところの虚無になるんではなくて、私たちは次には御国に招かれている。先ほどの陽子さんの話もありますけれども、神はですね、私たちをイエス様の御国にまで連れて行ってくださるということですね。そのことがはっきりと書いてあるのが、このヨハネの第一の手紙の5章の13節であります。でこの言葉はですね、この、まだこの元気な人々にとっては永遠の命のことはよくわからなかったんですね。だからヨハネの使徒ヨハネはこのことをしっかりと書いてあります。私が神の御子の名を信じているあなた方に対して、これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。この永遠の命というのは、実際はですね、私たちは体験するんですね。どういうふうに体験するかというと、生きる意味が分かってくるわけであります。 この永遠の命を持っていないならば、私たちのこの人生が死んで終わった後どうなるのか、このことについて明確に答えることはできません。ですから、私たちはなぜ生きているんだろう、人生の目的は何だろう、このことが問われたときに答えることができないわけであります。私もそうでありました。しかし、死んで終わりではない。そこから、イエス様が私を御国に連れて行ってくださるということを知ったときに、その御国とはどういうものなのかわかりませんが、私は死んで終わりではない。その後、なおも神と共に生きる時間がある。そのような私の未来がある。このことが分かったときに、生きる意味が分かってきたのであります。ですからこの地上で生きる。そこで終わりではない。その御国に生きるためにこの地上でどのように生きていったらいいのか。そのことを考え始めたのであります。このことは今、述べましたように、今分かっていることであります。で、次にですね、まだ分かっていない事柄もあります。それは未来に属することであります。イエス様は最初は2000年前救い主として来られました。次に来られるときは裁き主として来られると聖書は書いています。それでは主イエスが再び来られるときに、主はどのような姿で来られるのでしょうか。あの2000年前に、来られたあの同じ姿でしょうか。その時私たちはどのようにして主イエスにお会いするのでしょうか。このことについては私たちの言葉の限界を超えています。私たちの言葉で正確に述べることはできません。言葉が足りないのであります。今日の三章の二節にこう書いてあります。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態がまだ明らかにされていません。ですから、私たちは説明せよと言っても、私たちが説明できるようなもんでない。そんな小さなことじゃない。もっと素晴らしいことがあるんですね。しかし、説明はできない。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからですと書いています。キリストのありのままの姿っていうのはどんな姿なんでしょうか。使徒マタイもマルコもルカも福音書の中で三条の変貌と言われている出来事を記録しております。主イエスがペテロとヤコブとヨハネを連れて高い山に登られた時にそのことが起こりました。主イエスの姿が変わり、顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなったと彼らは記録しています。実際にその記録を見たいと思います。マタイの17章の1節から5節を例に挙げます。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という声がしたとあります。この、点々と三つありますところは、実は言葉があるんですね。ペテロがこの事態を見てですね、全然支離滅裂なことを話した言葉があります。そのように、ペテロはそれをどう話していくか、私たちの表現を超えているから、言葉にならなかったわけであります。そのようなことが起こった。 これは私たちがやがて主イエスが来られた時に、そのイエス様にお出会いした時に、私たちも言葉を失うような、想像もできないような素晴らしいことが起こるということの一つの例であります。主イエスが再びおいでになる時、私たちは主と同じように栄光の姿を持って復活することは知っています。それでは栄光の姿とはどのようなものでしょうか。残念ながら詳しくわからないのであります。パウロはこのように言っています。第一コリントの15章の42節から44節、死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。私たちが持っているのは今血肉の体ですね。このようにして次の姿に、栄光に私たちは変えられた姿があります。しかしそれは私たちは想像ができないほど素晴らしいものであるということであります。私たちには後に起こることはわからないことだらけであります。しかし私たちは語られた言葉に信頼しなければなりません。素晴らしいことが起こることはわかります。しかしそれ以上のことはわからないのです。私たちは地面を歩いていた芋虫がやがて空を飛ぶ蝶々になることを説明できません。水の中にいたヤゴがやがて空を飛ぶトンボになることも説明できません。水の中にいたオタマジャクシに手と足が生えて地上を飛び回るカエルになることも説明できないのであります。永遠の命についてもそのまま聖書のことを説明なしに受け入れなければなりません。最後に私たちはこの私たちのうちに油が注がれている、この油に注がれた御霊の導きに従って私たちの人生を生きていく、このことは非常に大事なことであります。お読みいたします。あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。その油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。注ぎの油すなわち聖霊に導かれる生活、これが私たちの人生を決める鍵となっていくことを覚えていただきたいと思います。皆様の祝福を祈っています。